はい、サクでございます。なんかね、前回分のやつでゲストコーナーをやるから短い間隔で更新するとか言っときながら、もう12月の半ばですよいや本当に申し訳ございません。はい、まあいいや、どうせ言い訳になるしね。まあ簡単に言うと、学校が忙しかったっていうことですそうそう、学校が忙しくて、でちょっと精神的にも疲れるものがあるんで、その状態で喋ってもあれだなということなんで、ね、だからあんまやらなかったということにしといてください。申し訳ありませんでした。はいはい、ということで、今回はですね、今回こそようやく前回告知しておったカイザーラモン HG さんをゲストに迎えたゲストコーナーの続きでございます。もう前回どんな話してたのか覚えてない方もいると思いますし、で何しろ多分喋ってた我々が収録してた我々がどんなこと喋ってるかもわからないので、まあ思い出しがてら私も聞こうと思いますはい、じゃあ、このまま、オープニングが終わったら、カイザーラモン HG さんをお迎えしたゲストコーナーです。はい、今回もゲストコーナーで同じくカイザーラモン HG さんに来ていただいております。
キャサリンです。
キャサリンさんにも来ていただきまして
キャサリンです
はい、ということで、トークテーマの続きをやっていこうと思います。まあね、前回ちょっと SAK48 の話がずれにずれて、はい、ちょっと最近
SAK48 って何ですか？
愛知県の大学を中心に活動しているかどうかわからないユニットで、
グッズ展開とかあるんですか？
グッズ展開を望んで、でこういう話をしてたらもう終わってしまっていたので、はい、トークテーマをいただいたのをやっていきます。
はい、
あ、帰っちゃった。
はい、テレテレテレテレ、ダメだね、こういうのね。
はい、そうですね、
すいません。
はい、桜井さんからいただきました。最近の隠れオタクの増加について、はい、ということで、
隠れオタっていうと、要はあれですか、見た目普通なのに
実はオタク、
実は
っていうのが多くてですね、実際私のバイト先でも、はい、なんだろう、全くそのオタクどころか、あんまり芸能テレビとかも見ない人っているじゃないですか。
ああ、もう浮世離れした感じの人
で、ゆうきまを見て可愛いよねって言って、誰それとか、そういう感じの、
蒼井優とか好きな感じの人だよね、そういう人って、ね、
あ、そう
だああいう系だよ。
も
う
なったら蒼井優も知らないぐらいの人が、一つ年下の子で隣の部署にいるんですよ。まあまあバイトで
話し合わない
で、まあすごい後輩肌でいい子なんですけど、よく喋ってるんですけど、その子がいて、たまたまこういうことでまたお金使っちゃってさみたいな話をしてて、そこでたまたまちょっとアニメの話したら、あ、僕軽音、あ、僕あの軽音とラキスタ単行本持ってますよっていう
の
を聞いて、マジでってな、
アニメはいいの？
で、マジでって聞いて話を掘り下げたら、深夜アニメは割と見てるっていう。
あ、見てたんだ。
軽音ミキを見てて、僕はリスが好きですけど、まあやれこいつ知ってやがるっていう。
知ってるし、なぜかマイナー
で、しかもこの間ラキスタ単行本借りたしみたいな。で、隣の部署の子なんですよ。私が専業で、その子が成果野菜とかの方の部署で、部署隣同士なんで同じ入り口から出てくるんですけど、そこで店先っていうか売り場で普通に、やっぱちょっとなんか最近慶応2期になってりっちゃん派増えたよねとか、そういう話をしながらですね商品して
るん
です
ね。
でそこで、それとあともう一人、その割と新しく入った男の子がいて、私より同じ一つ下で、その子と成果の子と同い年で、まあ成果入った人がいるんですけど、はい、その人もオタクなんです。
隠れ
でした。で見た目結構男前な感じで、はい、
髪染めてる？
いや、染めてない、茶色。あ、茶色、
あ、まあ
染めないかな、今は分かんないんですけど、うん、でそういう子がいて、まあ普通にいわゆるリア充的なオーラを漂わせてた人なんですよ。はいはい、でその人いそうな感じで、はい、で結構イケメンで、で あんまり喋る、普通に挨拶する程度で喋るきっかけがなかったんですけど、で私と一緒に入って、
私が入る前からずっといる幼なじみがいるんです。でそいつはオタクなんでよく、はい、あのロッカーで着替え時とかオタク話してるんですけど、はい、そういうのはあんまないですけど、はい、で喋っててある日、はい、バイト終わりの時にその子とロッカーで2人になって「あお疲れ様みたいなことを言ってたら、ちょうど夏頃だったかな、着替えてたら、コミケってもう始まってるんですかねって聞くれて、
いきなりこっちが知ってる
みたいな、なぜ俺に聞くみたいな感じで、で俺も分かんなくて、とりあえず年下ってことはしてたから、まあタメ口でいいかと思って、ああどうなんだろうね、なんか今何日目かが東宝みたいだけどみたいな話してたら、なんとその子が東宝詳しいみたいな感じで、で深夜アニメも見てるし漫画も買ってる、で好きなアニメは生徒会の一存みたいな。
ああ
や
だやだ
やべ、こいつこっちの人間だったんだけど。でなんかそういう話も載って、はいはい、まさかの接点みたいなところだったら、本当閣僚とかすごい多くなって、で大学とかでもやっぱりそのまあ元々私の大学の友達はオタクつながりばっかなんですけど、はい、で多くて、その大学とかって友達の友達でなんかちょっと喋ったりするじゃないですか、でその友達の友達と喋ってて、あこういうのはこの人たちはあんまりアニメとか知らない人なのかなって思ったから、はい、その人がなんかすごい慶応の話してるとかそういう話そうカラオケ行ったりとかして、よくそのグループでカラオケに8人とかでなんかいて2、3部屋借りるんですけど、そこでその人がなんかドントセイレイジーを
お前もか
そういう感じであったりとかしてた、本当増えたなと思って。
でも今結構カラオケでそういうとこみんなで行くっていう機会が増えた。
そうですね、だからオタク2人いたらオタク曲歌うから結構触れやすくはなってるかもしれないですね、
オリコンにもやっぱりオタク曲がたくさん入ってきたから、
はい、
ね、そう、ああでもどんなのかな、隠れてるからね。
そうですね、だからまあある意味ではオタクではないのかもしれないですけどね、そのアニメとか曲とか好きっていう
のが下がってきたのかもしれない、
はい、だからそういうのが増えて、まあいい嬉しいことかなと。
あ、
まあ、そのオタクでよかったって思うのはこういう関係が増えることなんですよね。
今までこうその仲間内が繋がったのが、
はい、こういうのが増えたおかげで、ああ嬉しいことだなというのも、そうそう、あと、うちの近くのスーパーで、まあ、ピアゴなんですけど、言っちゃうとピアゴなんですけど、
その近くですか、
はい、ピアゴ の, その駅の最寄りの店がちょっと閉店しましてですね、で、私の
ピアゴのせいで、
はい、ピアゴのせいで、
ピアゴのせいで、ちょっと高いお気持ち上がって、
閉店して、はい、まあ、別のスーパーが入るんですけど、でそこで、その前、まあ、ピアゴ前後店なんですけど一応その前後店ってところがあって、前後店から私のいるところに、はい、新しい人が入ってくるっていうのがあって、で男子のおそばんで4人くらい増えたのかな、うん、増えて、まあ、その人たちも、まあ、リア充とまではいかないけど、あんまりそういうのに興味ない人で、
普通の感じ、普通のアニメートにいない感じ、
いない感じですね。で会話とか聞いてても普通の日常会話とかこう野球の話とかしてて、あ、はい、あこういう人は、この人たちは一般的な人なのかなと思ったら、なんかゲームのこと結構詳しいみたいなギルティやってる人いるぞみたいな
ことがあって、ね、
はい、だからやっぱ増えたなと思って、まあ、あとオタクとはちょっと関係ないんですけど、最近ポケモンやってる人がすごい多くて、
多いですね、
だから、ね、今まで喋ったことない人もポケモンがきっかけでそのバイト先に盛り上がるみたいなことができて、まあ良かったなっていうのがあります。
確かにね、
はい、
あポケモン欲しいんですわ、欲しいんですわ、ください、ください、
はい、ポケットモンスターソフトですか、
ソフト、DS もです、セットで、
あ無理です、
あ欲しいね、
ポケットモンス、モンスターだったらあげれるんです
よ、あ交換したい、むしろ交換したい、
はい、
そうですね、
いや結構
サッカー白ですか、これ
白です、
あ白ですか、で白が多いですよね、やっぱり
そうですか、私の周りは黒が割と多くて、私が持ってたのは一応ポケモン初代、いわゆる初代と銀で途中で、銀を途中で投げ出して、そこまでそこからやってなくて、
お同じだ、
その人間でもホワイトやってもそれなりに楽しめるなんで面白いですよ。であと、まあ、交換とかすれば楽、ちょっと難易度も下げれますし、詰まったら、いやおすすめですよ。
今普通のそういうカプレオタみたいな人が DS やってたりね、
はい、だからDS やってる人見てもガチオタクなのか普通にゲーム好きなのかわからない、まあそこのさっきも言ったようにラインが下がってるっていうのもあるんですかね、
PSP 持ってたらどっちかっていうと楽に近い、
ね、はい、だから電車の中で女の子が DS やってるか PSP やってるかっていうと PSP やってる方が好感持ってる、
ああ分かる分かる分かる
ですよね、
はいはいはい、
あやべこの子と 一緒にモンハンやりたい。
あ、今やってる。
ありがとうございます。一時期その初音ミクのあのゲームやってる人だらけでしたもん。
ああ。
テンポよくカチカチカチカチやってる。これが初音ミクだなって思って。
落ち方でわかる。
はい。そんなことで隠れオタクの手を抜きました。はい、その次は、同じく桜井さんからいただきました。
ありがとうございます。
ファッションの好み、かっこ男女問わず。
あー、いったーじゃん。
ファッションじゃなくて。
ファッション。
そう、そうだね、最近の流行りは。最近の流行りは、
はい、
そうだね、プロテインだねって言ってもなくて。
うまい、うまいじゃ
ないか。あ、まあ、それはよくてですね、ファッション、好きな男女問わずってことは、まあ、好きなファッションとかそういう話ですかね。
あー、いいじゃないですか。え、どっちにしますか、女の子。
女の子に。まあ、
どんなファッションの女の子
が好きかってことにしますか。
あ、じゃあそれで、はい、
なんか最近思ったんですけど、女の子って何着ても可愛いんじゃないかなって思うんですよ。
そうですね、まあ可愛い、あの、まあね、ただしイケメンに限る的な、
まあ、まあ、ちょっと正直ありますね、
まあ、置いといけど、はい、まあそう、何でも似合う。
なんかその、はい、割と男よりもバリエーションがはるかに多いじゃないですか。
そうですね、ありきってとこありますよね、
はい、男だったらなんか服って
選ぶっていうか、
まあ、T シャツとか T シャツとなんかジーパンとかだけど、なんか女の人だったらまあスカートっていう選択肢もあるし、
はい、
かといってスカートでもパターンっていうかバリエーションがあるしみたいな感じなんで、なんか最近思ったのがファッションとか、なんか、あ、女の子って可愛いなって思う
そこ大事、
そういうのを思って、
あ、女の子、そうね、女の子がさ、今あのジャージで外出てても、あ、いいかなって思っちゃう。
あ、そうですね。
男だったらまあなんかだらしないなって思って、
まあスウェットはちょっとあれですけどね、まあ、深夜のコンビニのスウェットあれはあれですけど、
うん、
あ、そうだ、ファッション、あ、ファッションかな、はい、あの、たまに女の子で頭にリボンみたいな出てる、なんか頭悪そうな
頭悪い今の説明だと絶対頭悪いじゃん
なんかその、まあ別に頭、その人つけてる人は頭悪いじゃなくて、なんか頭悪そうなリボンあるじゃないですか、あれなんか可愛いなって思ってて、
蝶ネクタイ的なリボン、
あの、カチューシャあって、
はいはい、
ピヨってなんか出てるリボンが、
的な感じ、
そんな感じ、そんな感じです。なんかあれつけてる人多くなったなって思って、あれ見るたびに、あ、なんか可愛いなって思うんですけど最初なんかちょっと認めにくかったんですけど、なんか見ると、
あ、慣れてきた、
はい、なんかあの、それこそ頭悪そうな女の人がつけてるとちょっとあれですけど、
痛いよ、
普通の人がつけてるのがいいんじゃないかなって、
今ずっと頭の中でさ、ディズニーランドのさ、ミニーちゃんの頭あれずっと頭の中に入ってるからさ、もう認められないわ。
なるほど、
ごめん
多分こう、うん、電車とか見かけることがちょくちょくあるかもしれない。
気をつけてみたい
な、はい、
じゃあ、あと最近さ、そのちっちゃい帽子かぶってる人いるでしょ。
います。
あの、サーティワンアイスクリームのアイスクリームの大きさの
カップ
の、そうあのシルクハットなのかなみたいなのを、あの、真ん中にかぶるでもなく斜め掛けにこう、
はい、
なん
か、ね、
どうやってそれくっつけとんねんみたいな、
はい、ありました
ね、 ねえ、しかも大体つけてる子がちょっとなんか、なんていうのかな、こう、なんか高見盛り的な感じの
高見盛り
なんだって、本当にあれは何なんですかね。
何なんでしょうね。
あの、ドント生理人的な帽子じゃないですか。
はいはいはいはい。まあまあ、個人の好きな。
いいと思ってしてるのかみたいな。
余計なミニクつけない方がいいのになって思うときはたまにありますけどね。
あ、そうそう、それはその、この前、ね、稲妻ロックフェスって、まあ、まあフェスに行ってきたんですけど、はい、まあ、大体そういうことで、コスプレみたいなのするじゃないですか、はいはい。
そのアーティストさんとかがいますしね。
そうですね。はい、まあ、例えば、その、アビングドンボイズスクールってね、はい、そういう、まあ、スクールっていうのがあるんで、まあ、ブレザー。
はい、
で、女の子なのになぜか、まあ、ブレザーに男みたいな格好をして、来るんですけど、一、はい、人すごいのがいて、
はい、
メイドさんなら、まあ、わかるじゃないですか。はい、黒い、こう、なんかそういうエプロンに、白いシャツ、フリフリのやつに、その、見つけた人は、その、高見盛りなんですけど、赤い、なんていうかな、トミフィブラリー的なメガネと、金髪と茶髪の間のそのキャンディキャンディ的なスリンテープ、ちょっとなんかそば汗かかってる感じの、
はい、
で、つまっかいこのルージュを引いて、黄色いマッキッキーのショッキングピンクじゃない、ショッキングイエローの、ほんとショッキングメガネ、みんなからドラミちゃんって呼ばれてる。ちょっとあれ
は、あ、思いっきり黄色の原色なんです
ね。すごいって思っちゃった。ファッション通り越してなんかダメだろうっていう
アート的なものもあるんです
ね。アートですね、あれは。
いや、もうファッションで言ったら本当に、うん、 あの女の人のあのスーツ兼私服みたいなのあるじゃないですか。
やばいですね。
あれいいですね。
いいですね。OL 的な感じの。
はい。で、あの具体的に言っちゃっていいかな。あのほあれとね、いつだよ
か。会社ですか。
会社じゃないんですけど、その。徒歩2分、私がやってる徒歩2分の1周年記念放送の時に、はい、まあ、この番組でも何度かゲスト来てくださったマミさんという方がいらっしゃる。 あの方と仕事終わりに待ち合わせした時があって、はい、マミさんがそのスーツっぽい感じの
形
式着て、あれは良かったですね。
さすか。あー、マミさんの今度は送ろうじゃん。
あ、送りますか。
あー、ま、これはやばいですね。
はい、なんかそのまあ、私がただ単にそういう仕事できる感じの女の人が好きなのかなんか分かんないですけど、やっぱりそういう
税金が
税金まあそういうしっかりした感じの女の人が好きっていうのもあるかもしれないですけど、
ストッキングはありですか。じゃあそれ、
いや、なしです。
あ、なしの。
ストッキングは
なし派。
ちょっとなし派ですね。
ああ、そうですか。
で、全然生足が見たいとかそういうのじゃなくて、なんかストッキングがあるのはなんかちょっとあれなんですよね。
あ、最近黒いストッキングいいなって
思う。あ、そうですか。
そのオイルの格好
で、
でシャツは白シャツですよ、
はいはい、
必ずね、
はい、
白シャツの上になんかこのそのなんかブレザーみたいなこうねジャケット的なの、
はいはいはい、
タイトスカート。
あ、タイトスカートですね。
疲れてる感じがいいですよ、ね、ちょっと疲れてる、
はい、
帰りの行きよりも帰りの方がいいですよ。
そうですね、
うん、
うん、
ファッションなんですか。
ファッション。ただの好みっていう
か。性癖かもしれない。
まあ本当なんか女の子ってどんなの着てもおしゃれに見えるような気がするんですよ、
ね。
なんか普通に楽な格好しててもなんかこういうのが、で逆に男ってその適当な服着たら一瞬でバレる感じじゃないですか。
はいはい、はい。見たらね。
はい。だから私もちょっと朝急いで着替えて学校行った時に電車に自分映った自分のやべこれちょっとやべえなって思ってそれあ朝気づいた時のがっかり感はちょっと半端ないですね。
ああ、大学生その辺大変だよ。
はい、もうちょっと周りの目もあるし、
はいはい、
で周りもいい服着てるしみたいな、
はいはいはい、宗教行ってるやつがいい服着てるみたいな
そんな感じ、
はいはいはい、
ねえ、やっぱりもうそれこそ本当サクさんの車両化計画を
はい、させて
はい、
はい、
だからもう前もちょっとその話したんですけど、
はい、
いろんな方とだから自分でライフ服とか選ぶと、うん、まあいつも似たりよったみたいな感じになるじゃないですか。
ああ、まあ面倒くさくなっちゃう、ね、
はい、だからあのファッションセンスいい人たち何人かに集まってもらって、
はい、
もう1、2万渡してちょっと買ってくれっていう、
あ、プロデュース的
な、はい、なんかやってもらおうかなっていうのを思ってて、なんかファッションセンスとかってよくわかんないですけどね。
最近余計わかんなくなります
よ、ね、はい、
うん、絶対にこう選ぶとやっぱりこれこれこれって買っていくと合わなくなっちゃうから、
はい、
マネキンでこれくださいって言えば一番いい。
そうですね、なんかこのシャツの模様は明らかにジーパンと合わないだろうみたいな、そういうのとか何枚かあるんですよね。買ったはいいけど全く、
そうそうそうそう、買ってみたけれども、
はい、それをなんか同人グッズに回してみたいな。
ぜひ、もったいない。うん、はい、またあの今度境に本当にユニクロの4階建てとこで、
はいはい、
あそこはいいですよ。
あとジーパン欲しいですね。今ちょっと涼しくなってきて、
はい、
まあ、これからもどんどん多分気温下がっていくと思うんですけど、そろそろあのハーフパンツが履きづらくなる頃かなって思って、
はいはいはいはい、
今ハーフパンツ3枚持ってるんですよ。それ履きつないでたんで。もう普通の長ズボンのあれが 2,3 枚しかないからもうまずいかなっていうのがあって、ちょっと買っていこうかなと思っております。
はい、
はい、ということで、
はい、
まあ男のファッションもちょこっと増えたということで、
そうです、
まあ女の子は何しても可愛いよっていう、
そう
結論で
可愛い、本当に可愛い。
はい、あと時間がもうちょっとしかないので、
はい、
まあ最後ちょこっといくんですけど、同じく桜井さんからいただいた
という
テーマで、
はい、
これどうでもいいんですけど、
はい、
最近合流しているサクさんのお給料についてっていうのを、まあ具体的には言わないですけど、私のバイトは、まあ、時給800円で夕方以降とあと土日祝で最大900円ぐらい。
だいたい夕方と土日だよ、
ね、そうですね。もう夕方、まあ大抵バイトは借り出される日ですから、やっぱり土日とかっていうのは。
東京の人がこっち来ると漠然とするらしいね、バイト代のやつ
だ。ああ、そうですね。
基本ね、1000円近くなって。
あ、らしいですね。
うん、まあ物価が高いのもあるよね。
あ、
そういうのも使うっていうのもあるけど、
1000円
こっちは安いらしいよ。
まあそう感じるでしょうね、やっぱり、うん、800円と1000円って全然違いますからね。
そこから上がっていくんだろうけどね。
はい、
まあ、1100円か。
まあ今日にちをちょっと増やし、あ、夏休みの間ちょっと時間増やして、この間給料明細来てよっしゃって感じだったんで、
ご存です、
はい、やって、まあ、このカラオケ実はあの海田さんにご存知なんですけど
実は、ね、誘ったからね。
いえいえ、まあ豪遊してるっつってもスープカレー食べる、
携帯で買ってるでしょ。
あ、まあそうっすね、
スープカレー食べてるでしょ。
はい、
豪遊だよね。
豪遊ですね。
大学生って言ったら結構もうちょっと食いつなぐ感じの。
ああ、
ねえ、
そうですね。
バイト代をちょっとこう、
私食品に回す分が多い。
エンゲルケース高めで、
エンゲルケース高めで、で大学とかでもちょっと贅沢にちょっと
食べ
ちゃう高めなパンとかいろいろ買うんで。
学生時代はな、なかったな。いつもおにぎりどこだったの。
あ、同じ話ですか。
うん、おにぎり2個にあのこう牛乳パックみたいなお茶あるでしょ。
はいはい、
あの、あれ、
あれ80円ぐらいで買えるんですよね、お茶って。
マジで。
紙パックのお茶は。
マジで。
はい。
いいな、LB の。
あ、そうそうそうそ
う。LB のな、あの、
あの焼きに
甘
みのある緑茶とか。
そうか、ファイブスターコーラって、あの、はい、コーラこれぐらいの1リットルの、はい、この絶対それ味付けなんか毒だろうみたいな100円で買えるやつ。
あの安いコーラの味ですよね、言われる。
コーラあれで食いつないでたの。
まあバイト、やっぱバイトしだしてから金銭感覚変わったっていうのがあって、
あ、それは間違いなお金があった
、ね、はい、もうガクッと増えたんで、やっぱ今までその母親に月いくらっていうお小遣いをもらってた時とは全く比べ物にならないくらい、まあ、あるんで、まあ、その分遊ぶ時間もだいぶ減るんですけどね、バイトのせいで。そのまあ、具体的なお金の話するとちょっとあれなんですけど、大体10万円貯まってきたあたりになると金銭感覚が崩れてきて、2、3万円の前どっかで話したんですけど、2、3万のものを買っても、あ、まだこんだけ残るからいいなって気になっちゃって
そこまで来るまた大変なんだよね、
はい、だからもう実際私それで PS3 と PSP 買ってますしね。PSP 買い替えてましたし、あとこの今録音しているエクスペリア先生も半分それみたいなもんですから、まあこれは一応前々から欲しいな欲しいなと思ってた感じなんですね、
まあ、服買わないくなるとそうかな、お金あるかな。
ちょっと今月っていうか、まあ今季節の変わり目なんで、ちょっとね出費を抑え気味にして、と言いながら今日も1500円分のスープカレー食べたんですけど、
トーリングしてたね。
あのランチタイムだってことを忘れたの、ランチタイムだってことを注文してから忘れて、あ、しまったライスを盛りにで100円かかる上に100円引きじゃねえと思ってまあいいんですけど、美味しいので、はい、
今日パナコル1個しか付いてなか
った。え、1個ですよ、元々。あ、はい、
そうか、
はい、
すみません。
こんな感じで、まあ、またちょっと海田さんにはスープカレー あのコーナーの方にも付き合いいただこうかなと思いますので。はい、あの私がちょくちょくスープカレーを食べに行った感想みたいな
のをしゃべ
る
のも、
はい、そのコーナーやっていこうと思います。はい、まあ、時間もいい具合なので、今回はこの辺にしようと思います。トークテーマありがとうございました。ということでゲストはカイザラモン一さんでございました。
岩手県盛岡市を中心に発信しているネットラジオ、ラジオ徒歩2分。結構どうでもいいことからそこそこどうでもいいことまで、さまざまなことを話している半ば本気の素人ネットラジオ番組です。またサクが出演しているミニ番組もあります。脇道の脇道、番組ページのリンクよりごアクセスください。
はい、カイザーさんありがとうございました。ね、あのちょっと早いですけれども、今年1年本当にお世話になりましたありがとうございましたね、まあ、ちょっと個人的な話でございますけれども、いろいろとお世話になりましたですねはい、また来年もよろしくお願いいたしますというところなんですが、ね、またね、本当はね、年末とかもね、ゲストコーナーというかね、忘年会もどきみたいな感じでやっていきたいなと思うんですけど、まあね、皆さん忙しいということで、多分私もバイトに借り出されることはほぼ決定しておるのでうーん、あー、年末年始やだなバイトは去年かなり怒られたからさ、なんかいまいちトラウマでね、うん、まあなんとか頑張っていこうと思いますよ。年明けたらテストもあるからね、なんとか今年中にあれだね、あのみんなのノートを結集させてやっておきたいところですけれどもね。あ、まあ、とりあえずまずはね、目先の実験のレポートを完成させるところから始めたいと思います。はい、 はい、そんなところで、次回の更新でございますけれども、次こそ1週間以内に更新したいね。できれば10日以内とか、遅くても10日以内には更新したいですね。はい。で、内容としましては、どうしようかな。とりあえずゲストコーナーをまた、4週連続になりますけれども、今回は、今回じゃねえや、次回は、前々回って言ったのかな、来てくださったショコさんをゲストに迎えたやつの続きです。はい。で、そこで私が、声に出して読みたい BLOB の第2回をですね、ショコさんの前でやっておりますので、まあ、あんま楽しみに しすぎずにね、聞いていただければいいかなと思います。はい、そんなことで、もう大丈夫かな、こんなところですね。その次ぐらいにね、ちょっと、まあ、また番外編みたいな感じで生放送をやって収録したものがちょっといくつか取りためてあると思うんで、まあそれを配信するかな、まあ、通常放送になるかどうか分かりませんけれども、はい、とりあえずそんなところなのでよろしくお願いします。はい、じゃあこの辺で終わりますかね。はい、以上、柵の川でございました。ありがとうございました。